鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。この鳩組ホームルームはマジシャンでインプロバイザーである私、日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが、ポロポロポロポロ足の向くままにいろんなとこ歩き回りながら見えたものを言葉にしていく、そんなポッドキャストでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。50回目、50ね、まあ、50切りがいいって思うのは我々が10進数で暮らしてるからだとは思いますけど ね、
うんうん、確かに
100ってやっぱ昔からね、一つの区切りだとか、前回奇数が好きだって話をしましたけど、あ、今度ですね、父が奇数を迎えるんですね、
77。そうですか、おめでとうございます。
77を、
お元気で。
お元気ですけどね、いまだには毎日4キロぐらい歩いてるって。
老いてますます盛んってやつだね。
うん、なんかね、うん、そうですね、ますます盛ん、ますますなのかわからないですけど、少なくともなんか結構日々気をつけて運動したりとか、まあね、ネットのあの健康情報とかにも結構振り回されがちではあるんですけどね、あれ飲むといいとかこれは良くないとか。
大好きだよね。
いや、今みんなそうなんですけどね。
まあまあまあ、でもね、
散歩はね、
うん、いいんじゃない。
すごく、
なんていうの、そのまたあのネットのその健康情報もさ、片っ端からやってみればいいんだもん。
やってみて合うやつだけね、
と
かね。
そういうこと、そういうこと。
そうそうそう、本当に合う人合わない人いるからいっぱい情報があるんだと思うしね。うちの父は結構昔から歩く人で、昔武蔵富士沢という駅に住んでまして、前回も駅の話が出たから、
それは私の世界線にはない駅だった。
西武線の埼玉の入間市の方の、田舎の方の、田舎って言っちゃうとすいません、
武蔵って作ったあの範囲だろうなみたいなイメージは、
もちろんね、あの範囲なんですが、埼玉県の入間市にある駅 でそこに住んでた時期がありまして、駅から遠かったんですよ。で、朝家を出るときに父と同じタイミングで一緒に出るんですけど、父がね、早いんですよ、歩くのが。もうできるビジネスマン感じで、サカサカサカサカ歩いてて、僕は小走りでなんとか、まあ、ついてく必要もないんだけど、学校行くのと会社行くから、もともとね、一緒に行くわけじゃないんだけど、早いなーっていう印象がすごいあったので、未だにね、父がこう、毎日4キロ歩いてるよとか言うと、ああ、そうなんだって、あの頃の、ピッとこう背広着てね、歩いてる姿を思い出したりするんですけどもね。そう、そんな父も奇数を迎えまして、77ですよ。そうそうそうそう。でね、まあ、なんだろう、前回数字の話をして、で、そこから発展して、僕らは本当に世界の一部しか認識できていないということを話をしたんですけどね。
そうそうそう。
なかなか行かない、都内の駅ですら行ったことない駅の方が多いよね、みたいな。ね、皆さんどうですか、茗荷谷とか。
あ、知ってるな。
茗荷谷は行きました。
茗荷谷。
マニアックの駅を言って、相手が行ったことないって言ったら負けっていうゲームとかね。
そのさ、マニアックの駅の名前が浮かばないよ。自分の中にないんだもんだって。そこが文明なんだから。
文明ですよね。
文明からは取り出せないわけだから。
西新宿5丁目とか。
いや、それわからない。それ、あの、駅名なんですか。
駅名です、駅名です。
そんな駅あんの？
大江戸線。あるよね。
西新宿5丁目だってバス停みたいな、
間違ってたらごめんなさいね。でもあるんですよ。いや、そんなこと言ったら、ユーカリが丘線っていうのが千葉にありまして、僕別に鉄道マニアとかじゃないんですけど、
ユーカリ、
まずユーカリが丘線
ね。コアラでもいるんですか。
いや、ほんとそんな、この間初めて現物を見に行きまして、あ、これがユーカリが丘線かと。
で、どんなの？なんか、いや、
路線図がね、都内の路線図見るのは好きで、あ、こんなところにもこういう電車走ってるのね、どんな駅なんだろう、想像膨らませるのが楽しいんですけど、まあ、有名な JR とかね、結構メジャーな線じゃなくて、端っこの方見てったら、ユーカリが丘線、なんだこの線は、って見たら、その、ユーカリが丘からスタートして、こう、
どこに？
フライパンみたいな形してるんですよ。ユーカリが丘からスタートしたら、一回まずね、こう、こっち行くんですよ。こうなって、数字の9みたいなのを描いて、
はいはいはい、
でまたユーカリが丘戻ってくる。フライパンみたいな。で、その駅名もね、ユーカリが丘から来て、ちょっと順番忘れたけど、駅名がね、女子大。
女子大っていう
公園。みたいな。いや、バス停以下の、なんか、公園なんて5万とあるがな、みたいな。すごいネーミングだなと思って、もうほのぼのしちゃいまして。
あれなのかな、あの、なんだっけ、ああいう、なんていうんだっけ、あの、バスが走ってるみたいな電車あるじゃない、
はい、
なんだっけ、
あの路面電車ね、
とか、あと、なんだっけ、
そういう感じのネーミングですよ、本当に。
あ、そう、
都電とかの
都電とかさ、あとなんだっけ、モノレールとかさ、あともう一個あるじゃない、ほら思い出して、品川か、いや違う違う、どっかから出てるさ、
ゆりかもめ、
あ、そう
ゆりかもめはむしろ割と電車寄りなネーミングですよね。
そう、うん、そうよ、
国際展示場前とか、
うん、そうね。でもほら、あの様式はさ、様式はあれだ、レールじゃないじゃん。
レールじゃないですね、あれは。あれは多分新交通、バスに近、バスでもないんですけど、うん、まあ、新交通ですよね。
どうなの、そのユーカリ線は。
ユーカリが丘線はね、なんかパッと見モノレールみたいな見た目してたかな。ちょっと乗ってないから。
お金はかかってるね。
そう、うん、だからなんかこう、その土地土地の地元の
あれなんだろうね。
あのね、熊本もね、うん、行ったことがあったんですけど、うんうん、あそこも路面電車が走ってるんですよね、
うん。
で、僕ちょっと笑っちゃったのが、うん、あの、ネーミングがね、駅のネーミングが、うん、熊本駅前って駅があるんですよ。だから、要は、メジャーなね、
うんうんうん、
こう、JR の
熊本駅があ
って、その前にあるから、熊本駅前って駅なんだけど、もう熊本でいいじゃんって思って、もうすぐそこなんだからみたいな。だからね、その、僕はちょっと勝手に妄想するのが好きで、え、ってことは何？熊本駅前、駅前とかもあるってこと？みたいな。
確かに、
どこで待ち合わせるって、あ、じゃあ熊本駅前駅前でとかいう会話が成立するんだろうかみたいなこと考えちゃってですね。なんかごめんなさいね、熊本へ、熊本市の方、別に馬鹿してるわけじゃないんですけど、
そう、
決してね、熊本駅前
駅前
があるのか、
待ち合わせはね。なるほどね、
結局どこなんだろうみたいな、うん、いや、そういうネーミングって面白いなと思ったし、うん、あの稚内に行った時もね、うん、お仕事で行けたんですよ、うん、で稚内もまた
北海道の一番上だよね、
一番上です、うん、あの本当に尖った先ですよ、うん、でちょっと行くと宗谷岬って言って、うん、日本最北端のっていう、はいはいはい、その場所に行ったんです、
うん、
で友人が案内してくれて、うん、でもうね、稚内のそのもう宗谷岬近辺ドライブしてると、うん、もう全てのものに日本最北端の丸々ってのつくんですね。あれ日本最北端の公園だからとか、うん、あれ日本最北端の電話ボックスだからとか、もうあれ日本最北端のバス停だからみたいな、いやもうそうでしょうけどみたいな、で日本最北端のバス停とかもう本当にもう民家しかないから、
うん、
丸々系前みたいな、そういうプライバシーはみたいな、そういうネーミングだったりするのがもう面白くて、うん、で宗谷岬に行くと有名なラーメン屋さんがあって、もう宗谷岬日本最北端の記念碑みたいな、
ラーメン屋さんがあるの、
そう、記念日立て、そのそばにホタテだしのラーメン屋さんがあって、
うん、
まあそれは最北端のお店でしょうね、みたいな、で食べて帰ってきたっていうのがあったんですね。だから、ああもう異文化異文化面白いと思って、
面白い。
でやっぱ北国の方々に当たり前なんでしょうけど、うん、道路のこう海岸沿いとか走る道路があるじゃないですか、
うんうん、
で夏場に行ったんですよ、8月ぐらいに行ったんですけど、うん、まずまあ海が綺麗で、
うん、
わー泳ぎたいなーって言ったら、いや今泳いだらもう死ぬから、
なんで
8月ではもうダメだよって、泳げるとしたら7月の真ん中あたりの1週間以内だったら泳げるかどうかぐらいの、もうそのぐらい
冷たいんだ、
冷たいんですよ、だから8月でも無理なんだみたいな、だし、あとその海岸沿いに道路のね、こう海岸側にこう矢印がぶら下がってるんですよ、
うんうんうん、
あ、ご存知ですか、うんうんうん、それはもう冬になると全部雪で埋まるから、どこまでが道路か分かんなくなるから、うん、これ以上こっち行くと落ちるよっていう矢印があって、うん、そういうことねっていうのが、うん、もう全てが面白いなと思ったし、そうで、スーパーとかも駐車場がね広いんだけど、もうかなり手前でブレーキ踏まないと、冬場とかはもうそのショッピングモールの建物突っ込んでいくから、そういう世界で暮らしてるんだっていうのがね、やっぱあって、もう関東の千葉で暮らしてると本当にそういうのないので、
いや本当そう、
ありがたいなと。
結局もうさ、生活のその体の生活に合わせた体もさ変わってるからさ、雪歩きとかさ、
うん、
向こうの人は平気じゃない、
うん、
東京さ1ミリでも積もるとさ、もう骨折者バカバカ出るっていう、
いや本当ですよ、
それはもうそういう仕様になってないからね、体がね、
本当にね、
文化が違って
本当にそう、だから、うん、東北新幹線じゃないや、北陸新幹線なんかもともと長野とかね、
うん、
あの北陸の方を通る前提だから、うん、まあ雪に強いんですよね、
うん、
雪が降ってももう前提で作ってあるから、雪が降る前提で、うん、
雪降るよってね、
そう、
うん、
雪溶かしたりなんやかんやうまく積もらないしたりっていうことを工夫してるから、まあすごいなって思ったんですが、先日鳥取行きまして、
おー、鳥取に砂漠へね、
お仕事でね、本当にありがたいことに鳥取の、
うんうん、
いや砂漠じゃないですよ、今スルーしちゃいましたけど本当鳥取の人怒りますからね、
すいません、
砂丘ね、まず、
あ、はい、
砂丘、
はい、申し訳ない、
しかもごく一部なんですよ、
はい、
で鳥取って僕初めて行った、知ったのは、
うん、
結構やっぱり東西に長い県で。
そうなのよ。
そう。
だからなかなか行けないのよ、砂丘に。
砂丘は多分東の方行けないんですよ。
でしょ？
鳥取市は、僕が行ったのは、
こっちの
西の西南の方。
そうなの。
で、内陸のもう本当に隣の市はもう島根。うんっていう鳥取の一番端っこの町に行ったんですね、うんうん、
でもそのあたりがさ一番なんか栄えてない？
分かんない栄えてるかと言われると
どうなのかな、
うん、とお世辞にも都会ではなかったです、
うん、
ただ僕は結構癒されて、
うんうん、
もうまずね山里ですよ本当に山里、
うん、
コンビニなんかもうない
あ
ない車で何十分
カフェ
でね、駅がある、JR の駅があるんですよ、うん。で、その JR の駅に併設されたカフェがあったりとか、うん、道の駅になんかあったりとかあるんだけど、うん、基本的にはずっと山、うん。本当に水墨画みたいな世界が広がっていて。で、ちょっと隣の県境越えると、奥出雲、
うん、
たたらのエリアなんですね。
うんはいはいはい、
だから、ビバンっていうドラマありましたけど、うん、まさにその舞台でもあった場所にもう行けて、
うん、
ちょっと車ちょっと行ったらもうそのぐらいっていうところで。うん、で、やっぱり、なんでしょうね。感覚的なんですけど、
うん、
やっぱそこに身を置くだけで、ちょっと自分の中でなんか入れ替わるんですよ。魂っていうと大げさなんだけど、
うん、
やっぱ普段東京で暮らして東京の空気吸ってるけど、そこの土地行って、まあ食べ物いただいて、うん、その土地の民宿の方と話をしてっていうだけでも、あ、なんか
変わっていく。
変わる気がするって僕は思いましたね。
空気も違うだろう
し、ね。全然違う。
まああとは、まあ私の大好きな、波動も違うんだろうな。
波動違う気がしますね、うん。僕は感覚的にしかわからないけど、なんかやっぱり来るだけで意味があるなって思いましたね、
うん。
中途半端に観光地とか行くよりも、もう本当に、ただの人が生活してるだけの場所に行くんですよ。
うん、そここそが波動が違うのよ。
もう
観光地ってね、一緒、波動が。
そう。
みんな一緒。
一緒一緒。
だから、本当に。
言ったら、僕、千葉市に住んでるんで、
うん、
そこの町、行った町は日南町っていう本当にもう、県境に近いところだったんですね。
うんうん、
で、米子っていう空港があるところ、
うん、あるある。
それはまあ玄関口みたいな鳥取の玄関口で、そこは結構栄えてるんですよね。
うん、
で、帰りに米子に寄ってお昼いただいて帰ったんですけど、うん、米子はね、もう千葉と変わらんわと。
そうでしょう。
ダイソーがあって、ユニクロがあって、うん、ね、もろもろ買い物便利だよとか、
うん。
だからやっぱりそういう意味で言うと、ただただ人が暮らしてる場所に行くっていうのはすごくいい経験だったなと思って、
うん、
なかなか行く機会なかったので、
確かに
僕の最近仲良くしている、まあ役者さんというか、
うん、
若い、女性の俳優さんがいまして、
うん
で、その方が自分の地元でやってほしいと呼んで、
うん、
まあその方のお父様が、
うん、
そのお父様は、
うん、
日蓮宗の僧侶の方で、で、そこの、まあお父様や町の方が計画して、
うん
僕を呼んでくださって本当ありがたいなと思って、
うんうん、
で行ったんですけども、うん、やっぱりこうなんでしょうそこの土地の方々自体もリズムが違うというか、
うん、
マジックを見るあマジックショーをしに行ったんですね、
うんうん、
マジックを見ることもなかなかないし、
うん
うん、だからやっぱり反応自体も新鮮で自分を見つめ直すきっかけになるんですよねあこうだよねこういう反応する人もそりゃいるよねとか
どんな反応
いやこういう言い方するとなんだけどピュアなんですよね。なんか東京の人は、
うん、
まあすれてると言うと言い過ぎなんだけど、
うん、
見たことある人多いから、
うん、
あはいはいまあそうなるよね、
うん、
っていう人も多いんですよ、
うん、
でもお子さんとかがもう固まるんですよね
びっくりしちゃって
びっくりして、
うん、
生で見たことないとか、
うん、
で本当これはバカンしてるわけでも何でもなくて、
うん、
本当に純粋にそこがまさに無明が一個変わった瞬間なんだなというか、
うん
うんうんうんだし大人の方もそうですよね。で特にご年配の方がね、
うん、
見に来てくれて、
うん、
そのカフェでちょっとしたまあステージのショーもあったんですけど、カフェでちょっとしたこう、うん、至近距離でやりましょうみたいな、
うんうん、
みんなでワイワイね、
うん、
お茶飲みながら見ましょうっていうショーをやった時なんかも、
うん、
70、80もっと言ってるかなぐらいのおばあ様がいらっしゃってて、
うん、
遠巻きにこう遠慮がちにチラチラ見てるんですよこうやって、
うん、
私そっち行っていいのかしらみたいな、
うん、
ね、あよかったらここで見てくださいよってこう呼んでね、
うん、
もう横を座らして見て、
うん、
見せたら、
うん、
はぁいやー世の中いろいろあるんですねみたいなリアクションをなさって、
うん、
でその皆さんに明日はね最終日でステージのショーもあってどこどこ のホールでやりますから、
うん、
よかったらどうぞって言って、
うんうん
で、次の日本番やってたら、そのおばあちゃんがやっぱ来てるのがパッて目に入ったんですよ。まあそんなに広い会場でもないから、すぐわかるんですけど。で、終わった後に、
う
お客さんを送り出すときに、あ、昨日もね、今日も2日来てくださって本当にありがとうございますって言ったら、まあそんな覚えててくださってねって言って、いや覚えてますよ全然そりゃあんだけキラキラした目で見てねくれてたら分かりますよなんて話をして帰ったんですけど、うん、その経験自体が本当にありがたかったなというところですね。うん、なのでなんか、
うん、
で恐れ、いや僕なんかね言うてまだもう自分もまだペイペイだと思ってますし、実際そうなんですが、
うん、
呼んでくださったその、あの、ご住職、うん、ね、僕の友人のお父様ですよ、
うん、
が、どうやらね、僕に会うと緊張してるらしいんですよ。僕より一回りぐらい上の、妙義さんとあんまり変わらないぐらいの方ですよ。緊張してらっしゃるんですよ、どうやら。
うんうん、
空港にお迎え来てくださった後にも、うん、なんかすごく真剣に、口数少なく運転をして、
うん、
で、僕が、じゃあありがとうございましたって言ってホテルに入った瞬間に、その一緒に乗ってる娘さんにね、うん、ダイさんはこうだったかな、なんか機嫌損ねてないかな、大丈夫かなとか言って、バーッて、大丈夫だから、大丈夫だから言ってたらしくて、そんなね、偉そうなもんでも何でもないのに僕なんかね、そんなに気を使ってくださって。で、僕のその、さっき言った友人の女性の俳優さんを、ちょっとアシスタントとしてね、本番ショーも手伝ってもらったり、一緒にマジックしたりというシーンがあったんですよ。で、そこのご親族一同もやっぱ見に来てくれてて、で、終わって僕がショー終わって空港でどうもありがとうございましたって帰った後に、ね、あれ、あのマジックはさ、どうなってたの？どうなってたの？こうなの？ああなの？って言って、バーって質問攻めされて、そうだったんだみたいな、もう何もかもピュアで、いやそんなね、もうありがたいけど僕の前で言ってくれていいのにみたいなっていう感じの日々でしたね。3日ぐらい行ったんですけど、うん、
それはそれは
砂漠じゃないや、砂丘、砂漠じゃないよ、砂丘には行けなかったんですけど、
うん、
なんかそれ良かったなという日々でしたね。
それは何より、
そう、なのでやっぱ行ったことないところに行くって、
うん、
意図的に やるのもいいんだなって
確かに、
ね、思いましたね、
うん
うん、僕自分で何県に行ったことあるかなってよくあるじゃないですか、
うん、
多分妙義さんは、
うん、
かなり40何もう全部行きました、うん、もう北海道から沖縄まで、うん、
ただしっかりそういうような波動にまで触れてるかったらそんなことはない、
うん、
やっぱり行って、
うん、
会場に入ってお話しさせてもらって、うん、トンボ帰りってところもあるから、
やっぱそうですよね、
そこはもう本当行ったよねっていう地名しか頭に入ってなくて、空気は分かんないな、うん、
足はついたけども、
うん、そう、
その土地のものを食べて、うん、一泊して寝てっていうことをしないと、うん、やっぱりね、波動が合わないですよね、
うん、自分で歩かないとね、地面から上がってくるさ波動をキャッチしてさ、うん、そして自分の中を通してさまた放つみたいな、
うんうんうんうん、
それには歩くぐらいの速さじゃないと
やっぱりそうですよね、
車じゃできないし、うん、電車でもできないし、
前回もねその話しましたけどね、うんうん、ゲームでですね、
うんうん、
急にゲームの話になっちゃうんですけど、
うん、
ゼルダの伝説ってゲームがあるんですね、
ドルシドル
ブレスオブザワイルドって知ってますか、
うん、知
ってるよ、やったことあります、やったことはない、
じゃじゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃって、
あ、まあそういう音が鳴る時もありますけどどっちかというとオープンワールドなんですね、
うんうんうんうん、
ものすごく広い世界が広がっていてリアルにそこを歩けるんですよ、うん、主人公が、
うん、
でよくゲームとか普通のゲームはね、このシーンが終わったら一回ちょっと暗転してちょっとしばらくお待ちくださいになって、うん、また新しい画面が出てってなるんで、切り替わりが一切ない、すごいことなんですよ任天堂の、
最近のゼルダって昔からあるじゃん、
あるんですけど7年ぐらい前、もうあれはもう7年8年前だ、
うん、2017
年ぐらい出たオープンワールドのブレスオブザワイルドというゲームがあって、
うん、
でそれをですね、もうびっくりするのはゲーム始まってすぐにもう広大な世界広がってて、
うん、
全部景色もリアルに向こうの山霞んでるの見えたりとか、
うん、
手前の川がリアルにちょろちょろ流れて見えたりとかして、で向こうの山もハリボテじゃないんですよ、
うん、
頑張って歩き続ければ行けるんですよ、
うん、
でその広さが京都市ぐらいの広さがリアルにあるんです、
へー、
それでもね国に比べたらちっちゃいですよ、
うん、
だけど広大すぎてもう歩くの本当大変で、途中で馬とかね、うん、馬と出会って馬を手助けて馬に乗ったりとかしてもなかなか踏破できないんですよ、
うん、
で結構やり込んでもうだいぶね ラスボスも倒したなとか、いろいろアイテムも取り尽くしたなと思って、マップを見るとですね、自分が歩いたこう軌跡がこう見れる機能があったりすると、あ、全然ここも行ってないじゃん、あそこも行ってないじゃんって結構見つかって愕然とするんですよね。
そうなんだ。だからそれはもう7年前のゲームって7年やり尽くしてもってこと？
やり尽くしてもまだまだっていうのが、
いや、作った人もすごい。偉いこっ
ちゃですよ、本当に。うん。なので、現実の世界なんかもっともっとなんですよ。
いや、本当そう。
で、
いや、本当そう。
うちの奥さんがですね、マチュピチュに行ってみたいと。南米だっかな、ペルー。いや、それこそ水平方向の移動もすごいけど、上下方向の移動も前三上さんが言ってた垂直方向の移動もなかなかなんで、ぜひ行きたいなと、もう高山病の薬飲まないといけないぐらいのところらしいんですよね。そこも行ってみたいなって思うのでね、いつかこのポッドキャストが続いてるうちにマチュピチュに行けたら報告したいなって思っておりますが、皆さんは今日どこの地球のどこでこれを聞いていらっしゃるのか分かりませんけれども、
そうですね、
はい、はい、ぜひ生きてるうちにね、塗りつぶせるところは塗りつぶしていきたいななんて。
本当さ、本当本当。
皆さんは最近どんな初めてエリアに行かれたんでしょうかね、そんなこともお寄せいただければと思っておりますので、はい、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、まあ、全くね今回の話に関係ないことでも、日々こんなことをモニョモニョ悩んでるわとかでも結構ですので、よかったらお寄せいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.